15泉佐野の昔と今第300回根室寺出目とその後の泉佐野本能寺の変後すぐに明智光秀を討ち織田家家中で発言力を高めた秀吉は織田家家督継承をめぐる問題で柴田勝家織田信孝を抑え織田信忠の子三法師にしました。天正10年10月に秀吉は泉国内の根室寺地業を問題に軍勢を派遣しており、根室寺との敵対が表面化しました。同年末には後継者選定に不満を持つ勝家信孝が秀吉と敵対します。翌年2月、秀吉は柴田方に功をする根室、西下、古川の一揆に備え、沼、任政や真鍋、貞成らに書状を送り、泉を維持するように指示しています。さらに、天正12年正月には、一揆勢が佐野あたりまで進出、中村、和氏が岸和田城から軍勢を出して撃退。同年には小牧長久手の戦いが起こり、豊臣秀吉と織田信雄、徳川家康が衝突します。この戦いは秀吉と信雄が和睦したことで収束しましたが、徳川方に呼応した根室、西下、古川の諸生との対決は避けられず、紀州征伐が現実味を帯びてきます。当時の根室、西下、古川は本願寺と強い結びつきを有し、在地勢力とのつながりを強固に維持していた根室寺の在地支配の特色も相まって、地域の勢力と宗派を超えた協力体制を構築していました。こうした根室寺の地縁による支配、本願寺との協力体制は秀吉にとっては大きな障害であったのでしょう。ついに天正13年3月、秀吉は泉への進軍を開始、岸和田城へ秀吉が入城、一揆勢は古木川沿いの千石堀、畑中、釈前寺、沢、佐野に立てこもり交戦。しかし、3月21日、千石堀落城、畑中城の一揆勢が撤退、22日に釈前寺城が、23日には沢城が落城し、秀吉は根室寺に進軍。秀吉先陣は西下に侵入し、根室寺は焼け落ち、古川寺も降伏し、貴賤に一大勢力を誇った根室寺勢は衰退。紀州宗国一揆はこのあと太田城攻めにより解体されました。この紀州攻めから始まる秀吉の泉の国所領再編は泉佐野に大きな変化をもたらした。姫市や多賀市、香椎市などの在地武士は秀吉の兵農分離策、地業再編などにより泉を離れました。また根室寺の支配下にあった地域では兵農分離策を適用しつつ、村の侍衆、土豪のような村役人、有力者については在地から切り離すことはなく、在地の地位を認められました。これらの秀吉政権の動向は、黒人ら武士を在地から切り離すことで領主的地位を否定し、秀吉政権による武士の統制に取り組むと同時に、在地における有力者、侍、土豪の支配を認め、地域における村の安定を保持させるということを目的としたと考えられます。さらに 検地を行うことで僧院や国衙領、大名領などの中世以来の複雑な土地所有関係を整理し、村の領域を決め、村単位で経営させるようになりました。こうした変化を経て、ようやく農村は安定しつつありましたが、秀吉の死後、関ヶ原の戦い、大阪の陣と再び戦火が巻き起こります。このように戦国時代の終わり頃から江戸幕府が安定し始める17世紀初頭までの時代は、村人にとって戦乱が収まりつつある中で、それまでの支配体系が変わる激動の時代でした。中世から近世へ向かう移行期の泉佐野について展示している秋季特別展天下分け目の貸し合戦は12月27日日曜まで開催中です。